春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。全然最近自作の音楽やっておりませんけどもね、せっかくの土日だったんですけども、その時間帯、弾ける時間帯に、寝てまして、結局ギター一回も弾いてないんですけどね、なんかそっちの方に頭行きませんでして、で、どうもその音楽は頭になってないみたいですね、今のところ。昨夜ですね、夜中にレナードの朝という映画をテレビでやっておりまして、懐かしくて見てたんですけど、まあなんかもう半分ぐらい終わったところで見ちゃってですね、後半しか見れなかったんですけども、あの映画とか、あと、あの当時あった格好の巣の上でとかな、もうちょっと前でしたかな、あれは。で、最近で言いますと、レインマンとかも似たような感じかな。全部こう、なんか精神患者の、まあちょっとあの、レナードの朝は違うんですけどね、あの、その他の二つとは、そういうふうな、まあ、舞台を書いてるわけなんですけども、まあ、レインマンもちょっと違うといえば違うかな。精神病院でのシーンっていうのはあまりなかったですからね。ただずっとお兄さんがその役やってたっていうだけで。カッコの巣の上でが一番最初だったと思うんですけど、あの時の、ジャック・ニコルソンの、要はだから、気が狂ったふりをする役なんですけども、最後、あんまりも凶暴で、手に負えなくなっちゃうからっていうことで、ロボトミーの、手術を受けさせられちゃって、なんか、なんていうんですかね、何にも考えられないような状態に、生きる屍みたいな状態にされちゃう話で終わりましたけどね。で、今回のその、昨日見た、レナードの朝っていうのは、30年間その、なんていうんですかね、ロボトミー状態になってる人に、ある薬を実験的に試してやってみると、一時的に起きるんですね。目が覚めるんですね。それで普通の人間みたいになるんですけども、それからあと、また戻ってしまうという、そういう悲しい、これは実話に基づいた話だったんですけども、でこの時の、デニーロもなかなかね、すごい名演技でしたね。で、それからしばらくはやっぱりこう、精神異常者の役の人っていうのは真似するんですね。だから、格好の巣の上でがあった時、あった後は、みんなジャック・ニコルソンみたいな精神異常者になって。で、その後は、レナードの朝の後は、デニーロみたいな精神異常者の真似をして。で、衝撃的やったのはやっぱりレインマンですね。レインマンの中でダスティ・ホフマンがやったあのお兄さんのレイモンドの役、この後はもうまだだからそれがずーっと引きずってるみたいで、もうその精神異常者の役はもうみんなダスティ・ホフマンになってますね。それだけこう上手すぎちゃって他の人が影響を受けちゃって、誰がやってもダスティ・ホフマンになってしまうみたいな感じになってますね、今は。つまり、モノマネで言うとですね、森進一の真似を、森進一ですって、全然似てないですね。この真似をですね、モノマネの人のモノマネしたみたいな、なんかそんな状態になってましたね。でも、この手のものって、どんどん、なんていうんですかね、流れ的にこう、優しい目で精神異常者を見てあげようみたいな、なんか流れになってますね。最後のはもう最初のだから格好の巣の上でっていうのはもう手に負えないからロボトミーの手術受けさせちゃえみたいな、実に凶暴な、暴力的なやり方だったのがだんだんとこう人間なんだからみたいなヒューマニズムっていうんですかな、そんな感じで見ていってるっていう感じですね。起きると今起きたとこなんですけどね、起きるといつもやるのがそのメールのあれですよ、いるのといらないのとって言って大概全部いらないんですけどね、色気違いメールばっかりが来るんですよ。そんなにいないだろうお前ら、嘘をつけよ。なんかね、もう皆さんご存知だと思いますけどね、 そんなメールばっかり、スパムメールですけどな。もう、なんで返事くれないんですかと、ストーリー仕立てになってますね。最初は初めましてから来るんですけどね。だんだんとこう、ストーリー仕立てになってて、どっかの、だから、出会いサイトみたいなところに引っ張ろうっていうんですね。URL がこう、各所にこう、貼ってあるんですけども。で、来てください。そっちに自己紹介しています。と思い切って写真を載せちゃいました。っていうような感じだね。だんだんだんだんこうエスカレートしていくんですよ。で、あとこう、今日は会えますかメールっていうのがありましたね。で、今日どこそこで待っています。みたいな感じで、URL が貼ってあって、そこに書いてあります。来てくれるかなみたいな感じで、最初は書いてましたね。この間おかしかったのが、私ずっと待ってますっていうのを、なんか夜中中来てたんですよ。ほたらかしにしときますわね。ちょっと明け方ぐらいになった時に、ずっと待ってきた、待ってたけどあなた来てくれなかったんで、倒れちゃいましたって、嘘言えっつうの。そんな奴はいないやろ。まあ、いたとしてもですよ。あれは見ず知らずの奴にメールが送ってですね。で、待ってて倒れるまで待つかっていう、そんな暇な奴はいないやろ。あとはもう、カニやるからやってくれ、みたいなやつね。うん、ここに600万円あります。私にとってはいらないお金です。で、こう、返事しないとですね、もう、本当に600万円あります。振り込みます。今日振り込みます。とかいうような感じになってきて。最後、捨てちゃいます、こんなお金。あなたに会えないんだったら捨てちゃいます。どっかに寄付しろよ、そんなお金なんだったら、本当に。そういうのとかね、もうどう見たってその誰が騙されんのこれでっていうような多いですね。何ね、頭のおかしなね、色気違いみたいなのいないでしょ、そんなに女の人が。それ聞いて本気にする男がいるんでしょうかね。いるからこういうふうなのが終わんないんだと思うんですけどね。もうもしそういう方が本当におられるんでしたら、女性の方でね、私はもううずいて仕方がないのみたいな人おられるんですよ。そんなサイトにね、登録しないでいいです。私の方にですね、直接、メールください。私、口固いですから。もう、いろんなこととかも、全然ばらしませんから。ね、こんなところで喋ったりもしませんから。神奈川県の何々さんとかって言いませんから。ね、ぜひとも私の方に、直接メールをいただけるとですね、いいんじゃないかなと、ご相談に乗ろうかなと、乗らないけどねいいんじゃないかと思ったりするわけなんですけども、前置きが長くなりました、今日は11月の12日ですね、起き立てて何を喋ったらいいのか分かんないまま喋ってると前置きがどんどん長くなるのがこのよもやま話の、特徴なんですけどもね、実を言うとまだちゃんとテーマ決まっておりません。何喋ろうかなと思うんですけど、最近ね、起きた時にね、ワクワクとかウキウキしないんですな。で、というか、こういうのはね、周期的に来るんですよ。要はね、なんか無気力になってる時っていうんですかね。で、そういう時っていうのが、稀にじゃないね、周期的にありまして。で、この時期っていうのもね、なんかね、イライラしてるし、で、非常に周りっていうんですかね、人になんか望んでいる時なんですね。ずっと考えてみて、どうもそういうことなんですよ。何かやろうっていう時はもうずーっとそのことばっかり熱中するタイプなんですけども、それが一旦終わるとですね、放心状態になっちゃうんですよ。で、昔は吸収の時期とか言ってたんですよ。吸収する時期ね。だから、ばーっと発散した後には、同じぐらいずの時間帯っておかしいな、日にち。吸収しないといけないと、で、吸収したやつをまたそれをなんか頭の中で、あ、こういう形で出すと面白いなってなると、またなんかの形で出すと。で、これがジングルになってたんですけども、その吸収してる時期以外に、その本当に何にも考えてない、なんかないかなっていう、昔の川島英吾さんのデビュー曲で何かいいことないかな、何かいいことないかなっていうのがあったんですけどね。これ繰り返すだけの歌なんですけど、繰り返すだけじゃないな、そんな歌があったんですけども、そんなような状況の時っていうのがありまして、今はそういう状況みたいですね。 うん、状態みたいです。だからこう受け身になったんですね。なんかないかな、なんかおもろいことないかみたいな感じですね。なんぞおもろいことないかみたいなね、そんな感じの時、なんか若い時ってなんかそんなばっかりでしたけどな。なんかおもろいことないんかいとかっつってこう友達と会うと、ないなーって、お前こそないんかい、ないなーとか言いながらな、もうその状態がもう面白かったですけどね、今から見るとね、客観的に見てみると。でもなんかそういうことをずっと言ってましたけども、ずっと探している状態で、その探している状態っていうのはやっぱりこう自分でまだ何にもしようと思ってないんですね。周りからなんか面白いものないかな探して、で楽しみたい、おもちゃ探しとるわけですね。で今はどうもその状態らしくてですね、でその時っていうのはこう何も自分の中から浮かんでくるっていう発想がないもんですから、何にもワクワクもウキウキもしないんですね。ぼーっとして、あ、思んないな、退屈やな。私楽しませる、自分を楽しませるのも得意な人でして、で常になんか面白いもの、面白いもの、今凝ってもう楽しめるものっていうのを探す人なんですけども、こういう時期っていうのがあるんですね。でそういう時っていうのはね、結局長く続きません。ある程度まで続くとね、もうもう何にも望まん、もうお前らには望まんって言って、別に誰か相手がいるわけじゃないんですけどもね、もうもう絶対何にも望まん、もう自分で面白いこと作るっていう風になって、やっと動き出すんですよ。でこれで動き出す時と、これでも理想的じゃないですね。理想的なのは吸収していろんな、まあだから映画見たり本読んだり話を聞いたりね、いろいろしてって自分の中で何か一つの結論が出て、これなんか形にならないかなっていう思ってやり出した時が一番いい形なんですけどね。この要は退屈で仕方なくて、もう自分で何か作るって言った時には絶対失敗するんです。この後来るのはどうでもいい忙しいことなんです。それが日常的なことなのか仕事的なことなのか、それ分かんないです。それともその何でしょうね、交友関係であったりとか、なんか問題が起こったりとかね、あんまいいことが起こんないです。それでこうなんかやっとこの無理やり作り出そうとしてる、面白いものを作り出そうとしてる途中で、その忙しさに、そっちの、その本来欲しくない忙しさにかまけてしまって、結局それってポシャっちゃうんですね。この状態でポシャったものって結構過去にありましてね、それはなんか知らないけど運が悪いアイディアなんでしょうね。何回やってもダメですね。すんなり行くときってスッと行くもんで、でそのこうなんていうかな、もうこう絞り出すようにして出したものっていうのは大体身を結びませんね、経験上。だから今はこれ分かってんだから、なんか一生懸命やったって仕方ないなと思うんですけどね。でもいずれそうなってきて、で何か邪魔が入ってそっちで忙しくなって終わるだろうなというのがなんか分かりますね。だからこういうのが全部こう周期的になってるのかもしれないな、そういうのでこう一生終わっていくような気もするんですけどね、そんな状態に今なっております。まあとにかくですね、受け身の状態っていうのは良くないです。やっぱり何かを自分で作り出すっていうね、昨日の話じゃないですけども、何かを作り出すっていう頭に常にしておかないと、やっぱりこう精神衛生上良くないですね。早いこと元の、自分に戻りたいなと思っておる次第です。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。